飯田めぐみ通信、今月は消防団からのお知らせということで、第5方面隊の4つの分団の分団長さんにお越しいただいています。それでは一人ずつ自己紹介をしていただきます。
第6分団の分団長の片桐と申します。管轄地区は下久方になります。応援地区に関しては、松尾、辰岡、上久方になります。
第14分団分団長の長沼正樹です。管轄地区が上久方地区、応援地区は、下久方、千代、辰江地区になります。
17分団長の古瀬です。管轄地区は、上村です。応援地区は南信濃です。あと矢筈トンネルもありますので、あの高木との連携もあります。
第18分団分団長の中山です。管轄地区は南信濃、応援地区は上村になります。
今回は7月8月の活動の振り返り、そして9月の予定について伺っていきます。まずは7月の活動の振り返りということで、第6分団の分団長片桐さんに聞いていきます。7月はどんな活動がありましたか？
はい、比較的消防団活動の少ない月ではあったんですが、7日に山本の自動車班が、県大会へ出場ということで、全地区の分団長が集まり、応援に長野市まで行ってまいりました。あとは自治区なんですが、27日に水神橋の花火大会があり、その遠隔警備を務めさせていただきました。
なるほど、そうですね。そう思い返してみると、7月に総合大会の県大会があったということですが、山本分団の自動車班の双方はご覧になっていかがでしたか？長野市まで行かれたということで。
はい、7月の頭とはいえ非常に暑い日だったんですけども、はい、暑さに負けず、大変素晴らしい双方をしていただきました。
県大会の場合はアスファルトの上なんですか？
はい、会場はアスファルトでした。はい、
またそうなるとちょっとこう操作するっていうところ、動きっていうところも工夫しなくてはいけないところもありますよね、きっとね。
そうでしょうね。自分自身はやはりアスファルトの上では双方はやったことがないので、
はい、
伝え聞いた部分になりますけど、やっぱりホースを伸ばしたりなど、一つ一つの動作がちょっと土のグラウンドの上とはちょっと違うような感じで大変だったと言っておりました。
はい、わかりました。ありがとうございます。では次に、8月の振り返りについて18分団の分団長の中山さんにお聞きしたいと思います。どんな活動がありましたか？
はい、8月については分団内で各班の水出し訓練を行っております。水出し訓練ですが、機関の取り扱いを含め水出しを行い、各団員が機関を使えるように訓練を行いました。
そういったことは大事ですよね。
はい、
この南信濃の分団の場合、その水出し訓練の場合、どういった場所でこう訓練を行うんですか？やっぱりこう川沿いだったりするんでしょうか？
今回は、グランドで双方の形で水出し訓練っていうので、はい、機関の取り扱いについて行っております。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。さあ次に、7月8月と言いますと、まあ、各地区でその花火大会などが行われるんですが、そういったところでも消防団の皆さん警備に当たられているということで、どんなことを実際に行っているのか伺っていきたいと思います。では先ほども少しお話しいただきましたが、6分団の分団長片桐さん、水神橋の祭りがあったということですけれど、どのようなこう警備をされたんですか？
はい、事前から、花火の、実行委員会の方々や、地区の方々と協議をさせていただいて、安全に開催できるよう、花火の打ち上げ中に、火事等起きないように、協議させてもらって、当日も燃え上がらないように事前に散水をしたりですとか、打ち上げ中も待機をしておっていつでも水を出せるような格好で当たらせてもらいました。
消防車両をその河川敷に こう入れて待機をされているというの感じなんですか。
はい、そうですね。
なるほど、
はい、
そのあたりも終わるまでがちょっとこう気が抜けないような状況だったりするわけですよね。
そうですね。花火は非常に綺麗なんですけども、
はい、
あの消防団に入ってあのしだれという花火が非常にドキドキしてしまって、
はい、
あの楽しめなくはなりました。
ああ、そうですか、まあ、そういったところでこの警護する警備する側でもこう終わるまで気が抜けないこうドキドキしてしまうというところがあるんですね。では14分団の分団長長沼さんにもお聞きしたいんですけれども、
はい、
上井坂田地区ということですが8月に火祭りがありますがそちらでもこう警備をされたんでしょうか。
はい、そうですね。火祭りでは、火を多く使うお祭りになりますので事前の散水に関してはより力を入れて水をまかしていただきました。開催中も特に火の粉が飛んでくるんで、飛び火しないように周囲を警戒しつつまた最後の事後まできちんと散水して、火災が起きないように警備の方をやってまいりました。
あの農村広場の中央にかがり火を2つ設置するわけですけれども、
はい、
やはりそれがこう燃え切るまでっていうのも待機はしてるんですか。もうお祭りが終わったらそれにも水をかけちゃったり。
そうですね、お祭り期間中の飛び火に関しての警戒は我々という形なんですけども、はい、最後まで我々のみで管轄するにはちょっと負担が大きすぎるということで、うん、地区の方々にもご協力いただいて最後の日に関しては地区の方にお願いするという形で、はい、
そうなんですね。そうするとまあ地区と消防団と協力し合いながらあの無事にそのお祭りが終われるように警備をされてるってことなんですね。
はい、
はい、分かりました。ではあの続いてこの9月のこう予定というところをお聞きしたいんですが消防団の皆さん9月はどのようなあの訓練を予定されているでしょうか。
はい、9月の初めにまず防災訓練という行事がありましてこちらに関しては地区の方と協力し、実際に避難したりとか災害に起きた時にどういう対応をするかっていうのを振り返るための訓練をやらせていただきました。
はい、
他に地区によって日付が様々なんですけども秋の非常招集訓練というのを計画しております。これが夜間の訓練になりますので近隣住民の方にはご迷惑をおかけするかと思いますがご協力をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では最後になりますけれどもラジオをお聞きの皆さんへ方面隊を代表しまして方面隊長の17分団分団長古瀬さんお願いします。
はい、皆さんもご存知の方もいると思いますけど今飯田消防団も団員の人数が全然少なくてやっぱ若い子たちにも入ってもらいたいっていうのもありまして一応団員の募集をかけてはいます。でその消防の楽しさなんですけどやっぱりその年齢の垣根を越えて、若い世代から40代の世代の方との交流がありますので、若い方もぜひ消防団に入ってもらって地区 の、40代とか、まあ、ちょっと言い方悪いんですけど 高齢の方っていうのもちょっと言いにくいんですけどとのやっぱ交流もあの消防団に入りますとやっぱできますのでやっぱ消防に入っていただいて、そういう方々との交流をしてもらってあの消防を、楽しくやってもらいたいなと思っているのが、今の現状であります。やっぱあと地元を守るっていうのもやっぱり自分たちの、まあ、存在意義じゃないんですけど、やっぱり消防団になって地元を守るっていうのも皆さん の、あの心に芽生えてくれればいいと思っていますのでもし皆さんよろしければ消防団に入ってください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。飯田めぐみ通信今月は消防団からのお知らせということで第5方面隊の4つの分団の分団長さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。